はい、というわけで、てっちゃんさんの登場なんですけど。
はい。今年最後の収録で。
そうですね。あの、年末。
おはようございます。
年末感を出していきましょう。
はい。
だから今年の総括みたいなやつですよね。だから、つまり。
なるほど。うん、あの、ボコボコに殴って統括するんですね。
それ、統括やんか、だから。統括やし、なんか、オラオラやん、それ。オラ月とかっていう、今年のモテラジ大賞やんか。
いや、統括。
統括。じゃあ、総括。
総括？
うん。
総括。
総括って、何打ち込んでんねんな。
いや、総括って、あの、ほれ、漫画でよくやってたから、連合赤軍で。
あ、そうそうそう。
レッドで。総括するって。
そうそうそうそうそうそう。
で、結局一緒やん、ボコボコに。
その総括を、今年の2019年の総括を。振り返り放送であり。
はい。
その、いろいろ、モテラジ。
感謝の一年でもあり。
テラジのね、この今年、何が良かったかっていうのをずっと言ってもらったんですよね。で、結局決まったんが、
はい。
いろいろノミネートがあったんですけど、
うん。
大賞に決まったのが、
はい。
モテラジ2019年。炭鉱から観光へやったんですよ。
やっぱり？
うん。
衝撃だもんね。
で、単獣からパン獣へも辞典として。
ああ、辞典。これもいいね。パン獣流行ってないのがいいね、またね。いや、流行ってはないよね、別に。
あれだけ言ったのにパン獣全く流行ってないですよね。
まだじゃない。まだ仕込みの時期なんじゃない？まだ諸葛亮孔明なんじゃないの？
三個の例みたいな。
そうそう、まだ2個ぐらいじゃん、なんじゃない。あ、まだ豚尾さん1回しか言ってないから1個でしょ。
だからパンジューっていうのがって言ってもまだ早いみたいな感じ。
そう、まだ早いって。
パンジューが今後流行る可能性って、だからタピオカが流行るぐらいの可能性しかないじゃないですか。
いや、流行ってたやん、めちゃくちゃ。タピオカなんか2回ぐらい流行ってるさ。ちょっと前にも流行って、今、爆流行りして。
でもそれ考えたら、あの、パンジューってもう一回流行るとは思えないところが。
一回でも流行ったの？
だからその、何炭鉱時代はすっげえ流行ったんですよ。
ああ。
てか、パンジューはだらけだったよって、この辺って。
え、だからこの辺だけの話でしょ。
あ、でも、小樽にもある。
いえ、大阪には。
大阪回転焼きとかあるから。
だからパンジューとか来ないんでしょ？
で、北海道では流行った。もうガラの。
限定、しかも地域限定や
ん。それ考えると、焼きそば弁当とかってすごいですよね。
うん、すごい。だからあれぐらいの規模よ、流行る。
あ、だからあの、飛び出すぐらいの？
そう、全国レベルでしょ？
あれ、あの、豚骨ラーメンが今やどこでも食べれるみたいな。
そうそうそうそう。
家系とか？
うん、家系なんて日本全国どこでも食べれるさ。
横浜だけで食われてたら、食われてたらバカにされるって
。バカにはしてないんだけど。
地域でしょみたいなこと言
う。そうそうそうそう、地域グルメみたい。
地域グルメとあの全国区みたいなのまたちゃうってことのてっちゃんの言うところの。
うん、うん。流行りはね。やっぱ流行りっていうだけあって。
ゲーセンで強い人ぐらいのやつ。
え？
いや、ゲーセン、いや、だからイン2では強いけど、
うん、
全国区じゃないね、みたいな。
そうそうそうそう。でもそのイン2が、東京だったら全国区になるんだけど。
はい。
だから新宿モアで強かったら全国区みたいなとか。
でも二郎系が流行るまでかかりましたよね。
かかりましたね。でも、流行りましたね。
東京だけでしたよ。
だけどもう今日本全国どこでも。
地道にやっぱり実力はあったみたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
大会には出なかったみたいな。
うんうんうん。
パンジューはだから今その北海道でも衰退なんですよ。
だから難しいんじゃないの。
北海道でももう知られてる現存するパンジュー屋が2店しかない。 その夕張のとこと。
減りすぎでしょ。そこら中にあったのになんで急にって。
夕張の
人がいないからね。
一軒と小樽の一軒。
ほうほう。
でも小樽で子供がわーいってパンジュ買いに行ってたから、まあ、それなりの指示が。
お
売り切れですとかって言われたし、僕買いに行こう思ったら。
なるほど。
物としては悪くないんでしょうね。楽しむぐらいなんでしょうね。ま
あ
ね。
あ、単純に人がいないんだろうね。
でも札幌にはできないわけじゃないですか。
うん。
札幌でパンジュ屋開くとかって言ったら、全員に止められますよ。
自殺行為って。
うん、正気かって。
じゃあなんで今やってる。
いや、それは前からあったからじゃないですか。生き残っただけじゃないですか、うん、
いや、だから。
でも、札幌に支店出そうとかって思わないはずじゃないですか、そういうの。
だって当時ですら思ってないでしょ。
うん。
超流行ってた時期ですら。
うん、うん。もう限界なんじゃない？あったんかもしれない。あったんかもしれない。でもすぐ潰れたんかもしれん。
いや、流行ってほしいではあるけどね。
欲しいの？
え、だって、もう、だって炭鉱から観光のせいでひどくなったんだから。
はい。
ここらでもう一発何かヒット商品が。
ヒット商品。いや、だからあれじゃないですかね。夕張メロンはなかなかのヒットやし、様々な関連グッズも出てません、まあ、夕張。
夕張メロンぐらい流行ればね。
パンジューが流行らなかったっても、夕張メロン流行ったからもう、それで、あれじゃないですか、おあいこじゃないですか。
え、おあいこって夕張栄えてないでしょ、でも。
いや、夕張は栄えてないけど、夕張メロンは買ったから、全国区になったんで。
うん。うん、だから、一個だけじゃ飽き足らずよ。
夕張からボコボコボコボココンテンツが出
るの。ボコボコボコボコ。
出るわけないやろか、そんなの。
なんでそんなこと言うので
、出たとしてもよ。
はい。
夕張メロンかって夕張に行って食べたりとかしないじゃないですか。出荷されたものを受け取るわけじゃない
ですか。いや、だからもう、でも夕張のメロンじゃん。
うん。うん。
だからパンジューも沖縄で食べれるようになるじゃん。
はい。
そしたらもう、夕張市がめちゃくちゃ潤っていくでしょ？
いや、潤わないよ、別に。
え、なんで？
タピオカ発明した土地とかが流行りましたか？なんか、潤ってるの今。
え、タピオカ屋さんとかめっちゃ潤ってるんじゃん。
でもそれタピオカの発祥の地とは何の関係もないでしょうか？
え、でも、焼きそば弁当とか焼きそば弁当の会社は潤ってるでしょ？
マルちゃんや。
マルちゃんは北海道じゃないの？
東洋水産や。
どこなの？
東京が本社じゃないのあれ。
ひどくない？
だ東京が本、だからあれ、言ってるやん、てっちゃんが。東京が本社やったりとか、大阪が本社やったりとかしてるところが沖縄とか、北海道とかで買っていくって。
うん。
うん。
辛いな。じゃあ、夕張メロンも本社東京だったりするのか？
あ、じゃない。夕張メロンは、夕張の下の方の地域の人たちが、最初は炭鉱にバカにされながら頑張って作ったの。
じゃあ、パンジューは？
パンジューは炭鉱の人たちになんか甘いのを食わそうと思って。なんかその辺の人たちが焼いてたの。
じゃあ、パンジューが流行ってもダメなのか？
だパンジューが流行っても、それはパンジュー屋さんも儲からへんし、夕張も儲からへんし、別にパンジューが儲かるだけでしょうが。
白いたい焼きみたいな、怖いことになるのかまた。
そうそうそう。だからたこ焼きが、例えば、筑地銀だこみたいなのあるじゃないですか。
はい。
東京の会社じゃないですか。
銀だこって聞きますね。
日本中になんかあるでしょ、銀だこって。
うんうんうん。
東京の会社じゃないですか、たこ焼き。
うんうん。
で、東京の銀だこっていうチェーン店が作ったたこ焼きがバンバカバンバカ売れて、
うん。
大阪がなんか豊かになります？たこ焼きが豊かになるだけでしょ？
確かに。銀だこがね。だから、その今やってる現存するパンジュー屋さんがチェーン店出していけば。
出せないって。おばあさんが一人でやってんやから。
だから流行ってほしいって言ってるさ。
いや、だからパンジューが流行ってもそのおばあさんとは何の関係もないパンジューに。
だからおばあさんのチェーン店よ。
無理よ。だからおばあさんにチェーン店なんかやるつもりないんやから。
え、でも。
で、それってだから赤とんぼにチェーン店やれって言ってるのと一緒やん。無理やん。
いや、やってほしいけどね。
マクドナルドみたいな。で、チェーン店するでしょ？
うん。
で、そろそろもう経営とか、めんどくさいから。
うん。
もう、権利売るかって思うわけですよ。
はい。
赤とんぼのおばさんがね。 いや、もういいよって赤タム使っていいから、こっちはもう、なんか、黒アゲハとかいう名前に変えるんでって。
黒アゲハ、うん、なんで急にスナックになったの
いやいやいや、
赤トンボから黒アゲハ。
そう、赤トンボはもう、あの、そちらのチェーンに、あの、5000万で売りますと。
うん。
もう、うちは自分の、やっぱりもう原点に変えて、
うん。
イン2の横のここのやつ、看板黒アゲハに変えてやりますんでって。
うん。
まあ、もうそっとしといてくださいと。
うん。
儲けたらよろしいですやん、赤トンボチェーンでって。
はい。
じゃあその隣に赤トンボ、サンライズ店ができるわけですよ、ドーンって。
だからそれコンビニ潰しじゃん。フランチャイズ店を潰す直営コンビニでしょ直営パンジュー屋とかできたら怖くない逆に。パンジュー屋のと見てみたら逆にそういうの光景が。
うん、夕張店とかできる、パンジュー。
そうそうそう。
パンジュー夕張店とかで
いい。まあ。夕張に頑張ってほしいですな。
まあ、夕張は頑張らなくてもいいんですよ。
え、死んだままでいいの？
うん。だからそこを復活させようとするのが、したせいで全ての過ちが起きたわけじゃないですか。
ほうほうほうほう。うん、
だから、あの、炭鉱から観光へとか、パン重屋をチェーン店へとかっていう、そういう甘い言葉に乗せられて。
うん。
より奪われていくわけじゃないですか。
あ、じゃあもう、死んだ市町村は死んだままがいいと。
そーっと。
そーっと、もう誰も住まなくし、どんどん住まなくしていくしかない。
だってもともと誰も住んでなかったところなんですよ。
あ、か、炭鉱のせいで住み始めた
の
ね。
そうそうそうそうそう。それが炭鉱が終わったのに、
うん。
いやいや、まだ行けるって、いう嘘をついたのが良くないんでしょ。
いやいや、それがわからんから、俺は。
あ、説明せんかったっけ？
うん。
だから、100人とかから始まったんですよ、夕張っていうのは。
いや、だから、あの、那覇市みたいな感覚で考えてたから。
ほほほ。
だから、頑張ってほしいなって、いや、自分が住んでるとこが貧乏になっていって、うん、人が住まなくなったら嫌だから、パンジューとかも流行ってほしいな、みたいな。だから、サーターアンダギーとか、チーズコとか。
だから、那覇に住む理由がなくなったみたいなもんよ。
住む理由がなくなったか。
でも、那覇は、もう、だいぶ進んでたわけじゃないですか。
うん。
あの、もう、ことの始まりから、でも全然那覇とかとは違うくて、
うん。
もともとほら、あの、琉球民が住んでて、征伐されてみたいな歴史があるわけでしょ？
はい。
だから、あの、もう、ほっといてほしいさ、みたいな感じになってるわけじゃないですか。
うん。
そこではなく、夕張の場合は、そこに石炭が出るぞっていうことになって、
うん、
調査団が行ったとこから始まるんですよ。
冒険みたいだね。
そうそうそうそう。で、そこにまず100人ほどの集落作って、その研究をしていこうと、その、
うん、
調査をしていこう。で、調査をして、あ、掘れるぞってなったら、その運び出さないといけないから、鉄道とか引いたりとかしてるうちに、うん、どんどんあの、掘る人とかいるじゃないですか。
はい。
じゃあそこにその住み着いて掘っていこうっていうことで人口がどんどんどんどん増えていくわけですよ。
ほうほうほう。
で人口が増えてったらその人らが生活する店とかもやっぱりあった方がいいよなってなっていくじゃないですか。
うん。
そこで商売しようかなって思う人も出てくるし。
うん。
それの繰り返しで街貸していったんですよ。
あ、なるほど。じゃあ終わったら終わったらよかったのに、ね。
だから言ってるやん。
え、だからなんで終わらんかったの？
いやー、まだ終わりじゃないんですよ、これ、実は、って。そう、こっから、こっから面白くなっていくんですよ。
こっから炭鉱から観光なんですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。もしかして夕張って、石炭で集まった町だから、石炭、をやめるってなったらもう町の存在意義がなくなるとかって考えてませんって
どうってなるじゃん。
そうそうそうそうそうそうそう。
どうってなるやつじゃん。
うん。でも今数万人住んでるんですよ。
うん。
こっからなんですよ。面白くなってくるのはって。
それ期待しちゃうな。
うんうん。
でも他のその炭鉱夕張以外日本全国あったわけでしょ。
はい。
全部似たような運命辿っていったのかな。
うわー、炭鉱がなくなったら住んでる意味ないですよね。もう一番わかりやすい例が、軍艦島っていうね。
うん。
今じゃその廃墟の島として有名じゃないですか。
はい。
当時は何千人も住んでて、商業施設もたくさんあって、団地とかもあってみんな移住して家族とかと暮らしたりとかしてたわけですよ。そこに娯楽とかもあって。
はいはいはい。
でも、採掘がもうされなくなるってなったら、全員いなくなった。これはもう解散した例ですよね。
なるほど。これはいい例。
で、巨大な廃墟だけが残ったわけじゃないですか。
はい。
で、人気になったわけじゃないですか、廃墟として。で、今は危ないから近寄るな、みたいな。
なるほど。
うん。
あ、でもそんなって考えたら、
はい。
俺、那覇に住んでる意味なんてないかも。
意味なんかない。
別に生まれて育ったからいるだけで、
はい。
固執する理由はないよなって。
まあまあまあまあまあ、ほとんどの人ってそこで固執する理由って、家を持ってるとか畑を持ってるとか。
そうそうそうそう。
家買っちゃったみたいなんで一番わかりやすいですよね。
うん、家族がいるとかね。
そうそうそうそうそう。でも、なんでしょうね。そこでしかできない仕事をしてるっていうのは本当に動けない理由ですやん。
うん。
あとそこに仕事があるっていうのも動けない理由というか、いる理由になりません？
なるね。
あの、ヒルビリーエレジーとか呼んだと思うんですけど、
はい。
あれ思い出してほしいんですけど、
うん。
かつて工場があったわけでしょ？
うん。
製材所とかもあったわけでしょ？
うん。
だからそこに街ができたわけでしょ？
うん。
でも、ある時その、企業が言ったわけでしょ？もう畳むわ、って。
うん。
で、じゃあみんな何のためにいんのって。家とか家族とかいんねんけど、どうすんのって。いや、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、そうかもしれんけど、うちはもうやめますんで、って。
辛いな。
でもね。
うん。
そういうことが世界中で起きてるとしたら？
いや、起きてるんですよ。世界中で。
あの、工場を建てるのに、この地方に建てたら都合いいなーって。
うん。
例えば、海の近くでいろんな加工をする工場とかね、そのまま出荷できるしね、海で。
うん、
港で、
うん。
ところがよ。
うん。
その大企業が、この工場閉鎖しましょうねって。
うん。
うん。あの、計画としてはもう、この工場いらないんで閉鎖しましょうねって言ったら、
うん。
その工場に集まってきた子孫。だって、その工場で未来永劫働くつもりやったのやから、家族とかと住んでるじゃないですか。
うん。
家とか買ってるかもしれないじゃないですか。
なんで買うの？
え？
え？
え、おうちって成功の象徴じゃないの？
あ、なるほど。成功の象徴を買っちゃうわけか。
で、家族も、そのおうちがあったら、子孫も安心って。
うれちよーって。
そうそうそう。家賃も払わなくていいぞって。
家賃払ってた方がいいの？苦しいな。
で、
そういうことが
職場も近い。
あるのね。うん。
いうことないじゃないですか。そして、
うん、ない。言うことない。
で、その職場に仕事があるからみんなが集まってくるから、
うん、
店とかもできるじゃないですか。
うん、これ、それやば、夕張の話聞いてるみたいになってきた。
でも、街が起こる理由ってもうほとんどそれですよね。
そうなんだ。ナンバもそんな感じでできていったんか。
ナンバのことの起こりを、調べていくとなかなか難しいことになっていくんでしょうけど。
うん。
まあでも。
まあ大体そんな感じか。
炭鉱の町、工場の町、
うん、
港の町っていうのは、すごくわかりやすいですよね。
すごくわかりやすいね。確かに。
例えば漁港があります。
うん。
じゃ漁師が住んでます。
うん。
で、漁師が取ってきた魚を加工する工場があります。
うん。
で、そういうのを船とかトラックとかでいろいろ運んでいきます。
うん。
あらゆる人が集まってきますよね、そこに。でも、もうそこで漁をする意味ないわっていう何かの事情が起きるとするじゃないですか。
はい。
え、なんでいんのって。 え、なんでって言われても、家買ったんやけどって。
だから買わないでってあれほど言ってるのに。ポンポン家買うなよ。
土地持ってんねんけどどうすんのってなるじゃないですか。
どうすんの本当に。
うん。でも、言いましたよ。昔は一つのライフスタイルが終わるまでって結構長大な時間がかかったわけですよ。
うん。
食は三代って言うじゃないですか。
食は三代ですな。
うん。でもサイクルが早くなってったんですよね。この100年ぐらいで。
うん。
いろいろなものが終わるサイクルが。
うん、そうだね。
だって昔は先祖代々の土地やったでしょ？
うん。そう。そうそうそうそう。
10年で事情が変わったりとかしなかったでしょ？百姓は5000年ぐらい百姓じゃないですか。
うん。
で、その
土地。5000年百姓やばいな。
うん。その土地から動かないじゃないですか。
うん。
ねえ、その、急に、政策変更して、もう、なんていうの？石炭いりませんわって、輸入するからいりませんわって、なるまでだいぶ時間かかりますよね、そういう方向転換するまでに。
まあまあ石炭の時代もあったもんね。
石炭の時代短いんですよ。
何年ぐらい？ 100 年ぐらい？
具体的には、何年から何年でしょうね。あの、ガソリンっていうか、石油が見つかるとは思ってなかったからね。
ああ。
石炭エンジンの時代ってほんまに、100年ないじゃないの？
で、石炭が未だに俺何なのか分かってないからな。
うん。
見たことないし。石炭。
いや、何機関車にあのくべるやつじゃないですか。
いやだから見たことないってば。
鉄道の。
見たことある武藤さん石炭。
あるよ、だって石炭博物館行ってるなもんこっちは。
生の石炭？
うん、石炭展示とかもあるよ。
はあ、じゃあ行く前は見なかったんじゃない？
石炭を？
うん。
でなんかでもその辺に転がってたよ。
その辺に転がってるもんなの？嘘でしょ。絶対転がってないよね、石炭。その辺で。
いや、だから石炭の時代。
石炭って見なくない？
だから石炭の時代が終わってしまったのが良くないよね。
石油、そうだね。石油でさえその辺で転がってないのに。
ガソリンとか転がってません。
転がってないから。非常に危険よ、そこら辺で転がってたら。
うん、
まあ、そういった時代も終わりますな。
急速に、その、ねえ。
いや、この100年で変わりすぎたからね。
そうなんですよね。
ホモサピエンスの話もね。
うん。
100年でスマホが生まれるわけがない。
石炭の利用って言ったら、まあ、だいぶ昔から利用しては、それなりにあったんでしょうけど。
うん。
なんかこれ燃えるぞみたいな
。
ただその石炭エンジンみたいなんて、例えば、あの日露戦争に出てくる戦艦とかがこう煙突もくもくさせて
。うん。
ねえ。蒸気機関みたいなやつとかね。
なんかかっこいいね、蒸気機関って。
そうそうそうそう。
見たことないけど。
でもところがその、そんなん作ってる数十年後に、ガソリンで良くないみたいな。
うん。
その石炭からいきなり石油の時代になってくるとは思わなかったし、エンジンも全部そういう石油対応のものに変わっちゃったので、石炭っていうのがだいぶ下に見られちゃうような時代になっちゃったんですよね。
なるほどね。
あと輸入したら石炭が安いみたいなのも当時はもう考えられへんかったから。
うん。
海外でロフテン堀って言ってこう、釣り鉢状にこう掘っていくわけですよ。
はい。
でも日本はそのてっちゃんがイメージしてる通り。
トンネルみたいに横に。
ディグダグみたいにこう、 ずっと掘っているから、むちゃくちゃ危険じゃないですか。
なんでそんな風に掘ったの？
で、そんなすり鉢状に掘れるような土地が日本にはないから。だって、すり鉢状に掘っていくってなったらもう、その辺の山も全部平らにするぐらいの勢いですよね。
あの海外は平らにしてたの？
そうそう。その、そういう広大な土地をこう、すり鉢状に掘っていくわけですよ、わーっと。
でも日本はそうはしなかったってこと？
そう、莫大に取っていけるわけですよ。
うん。
でもこんな山あいの日本でそんなことは無理ですよね。露天掘りみたいなことは。
なるほどね。
だからその、なんていうの？ディグダグ状に掘っていったりとかしたら事故とかもいっぱい起きて、うん、で、取れる量も、その露天掘りってバーって掘っていくやつに比べたら全然取れないじゃないですか。
はい。
となるとどうなるかって言ったら、うん、海外から輸送してくるよりも高いんですよ。
あ、でも国産石炭ってことで売れるんじゃない？
売れないねんって高いだけやから。
でも国産のものは高いみたいなイメージがあるさ。
そうそう、だから高いから、やめましょうって、うん、やめましょうねって。
まあ事故も多いし。
そうそうそうそう。で、まあまあまあ、で今までは事故でガンガン死んで、
うん。
黙って掘れで済んでてんけど、
うん。
事故起きたら保証しないといけないとかっていう時代になってきた、来るわけじゃないですか。
うん。うざってなるわけ、ね、
そうそう、うざってなって、
うん。
でも海外から買いましょうねって。
うん。
で、しかも、買うし、いやもう石油でも良くないっていう。
もう石炭の時代を、石炭に左右された街か、うん。
戦争、その間に戦争もあったしね。
うん。
戦争になった石炭がいるんで、戦争が終わったら、
うん。
復興のためにまた石炭がいるって言ってやってたんですけど。
はい。
でも、石炭で埋もれたやつとかに、なんか保証とかしたら、これ赤字じゃないって。
うん。
こいつらがタダで働いてタダで死んでくれるからよかったのに。
ひどくない？
でもそういうことなんですよ。危険な仕事やから給料がいいって言って人が集まってきたけど。
うん。
だからその人らがその子で住み着いたりとかできたわけじゃないですか。
はい。
危険な反面、それなりに支払いも良かったみたいなのがあって。
うんうん。
でもなんか死んで、保証とかまでしてったらなんかもう、破産やわって。会社の方がって。美味しくないって。
美味しくないわな、
うん。で、それまでは美味しかったのは政府からお金が出たわけですよ、その石炭事業っていうのは。
補助金みたいなのが。
そうそう。そうそうそうそう。でも政府がもう、もう石炭から輸入石炭及び石油とかに切り替えてきます。だからそこの補助金とかも無駄やから出さないって。言い始めたら美味しくないですよね。その事業、うん。ただただクソ高い国産石炭を掘るだけのよくわからん話になってきますよね。
うん。
なんか今までいろいろ補助金とかで貯めてきたお金もあるけど、
うん。
もうとりあえず石炭はやりませんと。
うん。
いやーでも、騒がないで、騒がないで、
はいはいはい、
あの、街は終わりません。今まで蓄えたお金があるでしょ。これを、
そうね。
ドーンと投資しましょうや。
うん。
観光にね。
つらっ。
座して死を待つんですか？
攻めよ。
そう。攻めの、ね、
攻めの観光だよね。
攻めの観光。今、このお金があったら今。
攻めの増税ってやつだね。
旅行ブームなんですわ。
うん。
ホテルとか建てたら、来るんですわ。
うん。
って言い出したんですよね。
攻めの増税、攻めの観光。
うん。博物館とか建てたら、石炭博物館とか建てたら、むっちゃ来ますよって。
ほんとだ、行きたい。
石炭が見れるんですよって。
そう、見たことないから石炭。多分どこでも見れないと思う。石炭って。俺どんな形か、どんな色かもわからんもん。石炭っていうから石っぽいっていうイメージある。
おーって思うでしょ？
思う。
どっちかって言ったらこんにゃくに似てるんですよね。
こんにゃく？
うん。
プルンプルンしてるの？
そうそうそうそう。
嘘つきいたよね。すぐ嘘つくよね、俺にね。
見たことないって言ったやん。
見たことないのが嘘だ。今、豚尾さんをかけてたんだ。
あ、そうなんや。試した
んや。だって、バックトゥーザフィーチャーで機関車にガンガン入れてたやん。
だから言ったやん。
スコップでガサンガサン。
だから言ったやん。
まあまあまあ、じゃあ、炭鉱の話は終わり。
うん、ほうほうほうほう。
あの、年末なんで、もっとちゃちゃ切り替えてくれ。
はいはい、はい。いやー、年末って言ったら、まあ、なんでしょうね。お餅？
え？
年末
って。お餅は新年じゃないの？
ああ。
餅つきみたいな。
な
んでしょうね。
新八さんが、
はい。
酔っ払って帰る30分の歩き帰り道。モテラジ聞きながら帰ります。メンタムをお土産にしようとする、豚尾さんにビンタしたくなってるてっちゃんさん最高すぎて路上で一人笑ってるっていう。
え、何の話？
メンタムをなんかお土産にしようとしたらしいですよね。
豚尾さんが？
うん。
俺に？
うん。
メンソレタム？
うん、うん、うん、うん。
いらんわ。いや、いるよ。いや、全然、こんないらんパーンってやるもんでもないんだけど、
うん、
俺なんでいらないって言ったんだろう？
ね
え。普段使わんからな。
ミュージーエルさん、何でもやってみようかなと思わせるのが、てっちゃんの素晴らしいところだと改めて思った。私もすごく影響を受けた一年だったよって。
あ、ありがとうございます。
ケーキを、なんかてっちゃんが。
あ、そうそうそう、炊飯器で作れたんですよ。はい、なかなかね、うん、初めてね、本当に初めて作ったんだけど、
うん、
1回目も美味しかったし、2回目も美味しかったし。
炊飯器でケーキが作れるっていう発想、どっから出たの？
え、だって炊飯器って何でもできない？
え？
え？
いや、なんか沼とかそのイメージしかない。
え、だってご飯も炊けるさ。
はい。
でもそもそも炊飯器にケーキって書いてるよ。
炊飯器にケーキって書いてんの？
うん、あ、書いてる。メニューで、ほら、あるじゃん。無洗米とか早炊きとか玄米とかあるじゃん、はいはい。ありますよね。
はい、ある。
今時のやつって。
はい、
ケーキって。
ちょっと待ってよ。
いやいや、あるから。豚さんも自分ちの炊飯器見てみて。
炊飯器でケーキ。って想定内なのこれ。
想定内。いや、全然、炊飯器で、
うん、
で、炊飯器ケーキで検索したら、
はい、
あったから、ボールとか使わんでいいのよ。全部炊飯器の中で終わるわけ。あ、楽だーと思って。
なんでそうなったんやろね。炊飯器とは一体。
炊飯器って、
ケーキ器なの？
炊飯器は、
はい、
釜が熱くなる機械ですよね。
うん。うんうんうん、
それだけよね、単純に。
ほうほうほう。
だから熱くなりゃいいのよ。
で、ケーキってなんかほら、オーブンで焼くイメージない？
あ、オーブンも熱くしてるだけさ、あれ。
じゃあよ。
じゃあ。
オーブンってお米炊けんねや。
炊けると思うよ。だって、米って火でも炊けるでしょ？
もう、火っていうか鍋で炊く。
だから鍋に火で、炊けたりするし、
はい、
炊飯器みたいに高温にしてもいいわけじゃん。
はい。
電子レンジでも炊けるし。
ほうほうほう。
米全然炊けますよね、電子レンジで。俺何回も炊いてるから。
え、電子レンジでお米炊くとかできんの？
え、できるよ。
解凍はしたことあるけど、お米炊いたことない。
タッパーでも、
はい。
ルクエっていうやつでも、
はい。
ご飯入れて、水入れて、電子レンジ入れたら終わり。
え、ご飯が炊き上がってるんですか？
炊き上がってます。
鍋では、その鍋やったら炊くよ。
うん。でも鍋は火かけてるでしょ？
はい。
で、火をかける理由は熱くするためでしょ？
じゃあ逆に言えばよ。
はい。
鍋でケーキ焼けるの？
焼けるよ。
ええ
だから分子の運動よね。
俺、要は回転なんだみたいな言い方するのやめて。
そう、だから、熱を加えるってことは、
はい、
分子が動くわけよ。
いや、その、熱だからみたいな話やったら、
うん、
じゃあ鍋で焼き鳥ができんのかみたいなことやん。
できるんじゃない。別に、できると思うよ。
え、じゃあ炊飯器でお好み焼きとかもできんの。
めっちゃできるでしょ。
めっちゃできんの。
え、だって熱いもん。
で、ピザもできんの。
うん、できる、できる。絶対できる。
絶対。炊飯器ってなんかその調理器なのじゃあ。
調理器。あの、炊飯器レシピとかってめちゃくちゃあるじゃん。
おう、おう。ご飯とか、あの、あれやろ？炊き込みご飯とかでしょ？
いやいや、全然違う。なんか煮込みとか、アクアパッツァとか。
アクアパッツァ。
なんかいっぱいできるよ、炊飯。だから、炊飯器って、熱出す釜だから、
うん、はい。
しかも長時間とか、できるし、
はい。
だから煮込み系にはもう最適ですよね、料理の。
ですよねって言ってもなんか、まあ、あの、炊飯器って言ったら、丸安そばで、軟骨丼入れてるイメージしか。
いや、入れてるやん、だから。もう目の前で自分で見てるでしょ。
あれ、炊飯器で作ってんのかな。
うん。
なんで入れてたんでしょうね。
いや、だから炊飯器で作ったと。だから、俺も、角煮とかスロークッカーで作ったりするんだけど、うん、
はい。
理論一緒よね。分子の運動よね。
だからその分子の運動ってやめて。
なんで？なんで？
じゃ
だって。
じゃあなんで我々は今まで炊飯器をご飯炊くもんやと思ってたの？
いや、俺は思ってないから。
え、最初から？
最初から。
あ、この本質みたいな。あ、これは。
だから分子の運動
だから。分子の運動のマシーンだね、みたいな。
そう、で、冷蔵庫とか冷凍庫は逆やん。分子の停止の運動じゃん。うん、
じゃあ、マイクロ波は？
なん、いや、そんな話はわからない。マイクロ波は何なの？
え、あの、電子レンジから飛び出してくるやつ。
あ、だから分子を運動させてるんでしょ？
なんかこの、マイクロ波が振動してみたいなこと言うじゃないですか。
うんうんうん。で、分子が動くんでしょ？だから熱くなるわけ。違う、熱くなった結果が分子の運動なの。だから、うん、火でも、
うん、
俺んちは IH なんだけど、
はい、
コンロはないんだけど、IH でも、炊飯器でも、電子レンジでも、分子の運動じゃん、
はい、
全部、はい、究極は、
はい。
だから、何でもできると思う。熱さえあれば。だから、豚尾さんも、炊飯器でケーキ作ってみたら、うん、シュトーレンもできるんじゃない？
炊飯器でケーキを作ろうと思った瞬間なんかもう、世界が変わったんじゃない？
パンも作れるしね。
炊飯から製パンへ。
そうそうそうそうそうそう。何でもできると思うよ、一応。熱使う料理は。
海外に売れるんじゃないの？
あ、炊飯器？
うん。
え、海外でも使ってるんじゃない？みんな。
いや、その米を食ってるとこしか使ってない印象があるじゃないですか。
そうなのかな。
でもこれケーキ機ですって言った
ら。俺、炊飯器3つぐらい欲しいもん。本当に。米炊く、
うん、
何かを作ってるって。もう無敵じゃん、炊飯器があれば。
しかも、てっちゃんブログを読んでたのよ。
ん？
てっちゃんブログを読んでたのよ。
はい。
だったらなんか、おもむろにチョコレート溶かし始めてて。
うん。
チョコレートケーキを作ります、みたいな。
うんうんうんうん。
すごい発想って。
なんで？
チョコレートでケーキを作っちゃう。
炊飯器に、
うん。
板チョコバキバキバキって割って入れて、
はい。
炊飯のボタンを押すんですよ。
はい。
そしたら熱で溶けていく。
はい。分子の運動で
。
はい。
で、
うん、
生クリームも入れる。
はい。
そしたら生チョコができる。
はい。
で、卵2個入れる。
はい。
混ぜる。
はい。
で、ホットケーキミックス入れる。
はい。
終わり。
それで出来上がるものっていうのは？
チョコケーキ。あ、やな。ガトーショコラっぽくなる。 なんかね、スポンジじゃないのよ。
ほうほうほう。
なんかみっちり系？
え、あの、何？
で、ガトーショコラみたいな。濃ゆい感じの。
あの、業務スーパーで売ってたようなやつ？
そうそうそうそうそうそう。あんな感じ。まさにそれだね。
え、あんなしっとりしたチョコレートの何かになるの？
なるなるなる。
ほうほう。
本当になる。
ほうほうほう。
で、
うん、
まあ冷蔵庫に入れて冷やして、はい、冷やしたらもっとそういうしっとりな感じになるから、
はい、
俺はあのケーキに果物とか入れたくない派だから。
あのケーキの純粋性ってやつ？
そうそうそう、あのいちごとか乗りがちじゃん。
あの果物とこのこういうチョコレートだの粉だのは合わんわって。
そう、粉は合うんだけど、
うん、
であれは粉砂糖みたいなやつも買ったから、
うん、
なんかまあまあ振りかけて、なんかチョコチップとかも見た目もいいじゃん。
うん、
で、食べたら、うん、これいいじゃんって。てか生まれて初めてケーキ作ったのにめちゃくちゃうまいなってなった。
それ、そういうチャレンジ精神のこと言ってるんですよ。
言ってるんですね。ありがとうございます。いや、
じゃあそういうチャレンジ精神にミュージーエルさんが勇気が出ると。
ああ、はい。じゃあ、ぜひとも。
ケーキ、まずあの、炊飯器でケーキ作ろうって思わんし。
うん。
実行に移して、しかも初めてやったのに、え、これうまいじゃんとかってなるっていう。
うん。
で、その次、なんかあの、生クリーム塗ったくったケーキも作ってましたよね。
そう、生クリーム
ケーキっぽいケーキ。
そうそうそうそうそう。
なんかあの、もう、ろうそくとか立てそうな勢いのケーキを作ってましたよ、ね。
うんうんうん。やっぱクリスマスだからってことで。
うん。
まあ、前のチョコケーキもいいけど、やっぱほらね、クリームなんか塗っちゃってさ、で、カラフルな、チップの、
うん、
チョコチップみたいなやつもあったら、見栄えがいいじゃん、クリスマスっぽい。
はい。
と思ったからやった。
うん、はい。
でもね、生クリームが全く固まらんわけ。
固まらない？
生クリームって、牛乳みたいじゃん。
はい、あ、シャバシャバしてるやつ？
そう。で、あれを、ボールに入れて、ひたすら混ぜるじゃん。
はい、
氷、はい、水、うん。ボールを二重にしてね、下を冷やして。
はい、
で、俺、手動のウィーっていう、ないから、電動混ぜ器が。
ああ、卵混ぜ器みたいなやつ。
そうそうそう、うん。あれでやるらしいんだけど、手動で、全くならないわけよ。
あれね、子供の時にね、泣きながらかき混ぜたよ。
泣いても、難しくて、
一度も固まらなくて、衝撃を受けた。
そう。
うん。
でも俺は知ってたのよ。
はい。
奥の手があること。
ほう、ほう。
前回のホットケーキの時もやったんですよ。
はい。
あの、レモン汁をちょっと入れる。
はい。
そうすると、一瞬で固まる。
一瞬で？
うん、マジマジマジ。これも嘘じゃない。レモン汁ってありますよね、あの、レモンっぽい容器に入ってるやつ。
え、あの、果汁 100% でもないやつ。
そうそうそうそうそう、ないやつ。
クエン酸みたいなやつ？
うんうん。あれを、ぴょぴょぴょぴょって。
はい。
やって、カーって混ぜるじゃないですか。
はい。はい、
おってなるよ。急に固まってきたって。
そうなの？
うん。
じゃあなんで最初からそれ入れといてくれへんの？
ね。
ね。
いや、ほんとに。俺もう検索したわけよ、前回。
うんうん、
これ、ならないんですよって言ったら、レモン汁入れるとすぐ固まりますよって。
はい。
アンサーがあって。
はい。
マジかって言ってやったら、
はい。
はぁ、あ、めっちゃ一瞬でか、今までの努力何みたいな。
うん。
ということで、ホイップが一瞬でできて、
はい。
ケーキに塗って、
はい。
とっても美味しいねって感じ。で、クリスマスパーティーもやったんですよ。
はい。
で、みんな来てくれて、あの、はい、3000以内のプレゼントを買ってきてねって、
はい、
プレゼント交換会もするからっていう、
うんうんうん、
やりましたね。楽しかったね。
すごいことするなぁ。あの、紙パックのままぶん回したりとかしましたね、昔。
それ、回転さ、回転の力信じすぎでしょ。
紙パックのままぶん回して、
うん、
言ったら、あの、橋とかで回してもラチあかんじゃないですか。
うん、
だからあの、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャってやって、
うん。
それで固めたことあった。
あ、なるほど。固まるんだ、それで。
開けたらなかなかどうかって感じ。
あの容器のまま固まってしまう。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、で、そのからすくって。
あ、でもさっき言ったことと、だから生クリームって難しくて、
うん、
分子の運動で、
うん、
熱で、
はい、
固まって分子が結合して、ホイップになるのかな。
冷やしてないといけないわけやんか。
あ、そっか。
冷やしてない。熱したら溶けるわけやんか。冷やしながら、でもなぜ混ぜるとその固まっていくのかっていうの謎よね。
謎ね。これはちょっと知りたい。知りたいか後で調べます。
混ぜたらなんかその、なんちゅうの。パラパラなりそうやんか。
そうそう、分子が。
素直にあれなんやろね。あの、卵混ぜ器みたいなの買ったらええんでしょうね。
そうそうそう。それが多分一番いい。
ガーって。何も考えずガーって。
うん。あれを買えば一番いい。
2000円ぐらいのもんじゃないですか。
レモン汁も入れないでいいですよ。だからちょっと生クリームレモンっぽく、風味みたいな感じになるから。
あのね、あのなんかほら、ワイヤーのついた泡立て器とかって抜かすやつあるじゃないですか。
はいはい、はい。
あれってムカつくね。
ムカつくね。
うん。なんか、あれで混ぜろみたいなね。誰が言い出したんやって。
あれ全部機械と、打ってほしいよね。うん。一個も手で混ぜるやつは、この世からなくなってほしい。機械が標準みたいな。
あれでカシャカシャカシャカシャカシャカシャみたいな。
そうそうそうそう、そう。
やめてほしい、もう。
本当に。
久保田新山やむさん。
はい。
金沢宇宙圏食堂で、トンバラ定食、ダブルで、瓶ビールやってみましたが、腹パンパンになって、これが俺の望んだ未来なのかってなったって。
あ、あの、噂の。
はい、あの。
行ってきたんですな、いいですな。
ヤホー、ヤホー茶漬けと双璧をなす。
うん、宇宙圏。
宇宙圏食堂ですよ。しかも、トンバラ定食ダブルっていうのが狂気で。
うん。
僕も未だかってダブルなんか頼んだことないんで。
まあ、終わっちゃう系でしょ。
そう。もうなんかその、なんかせっかくやからここで腹パンパンにしてもなーみたいな、この旅行者の気の緩みみたいなのもありますやん。でも、赤トンボといえば大ですからね。
まあだからその赤トンボの大ダブルみたいなもんでしょ。
だからマギーよ。
マギーいいわけね。
マギーヌーラルバーガーよ、要は。
辛いなぁ。ここでうまいんだけどね。
うん。トンバラ定食ダブルも、そのトンバラ定食自体がうまいから。
うん。
いやーでもそうやな。焼肉食べ放題とか行ったよな
ぁ。行ったよ。
ていうか、バンボシ行ってるやん。
行ってるよ。
いや、だからそういう行為よ、これって。
うんうんうん。
で、それで、で、瓶ビール楽しみもあったんでしょうけど。
瓶ビール楽しめないんじゃないの？一本ぐらいで終わっちゃうぐらいお腹いっぱいになりそう。
いや、この、トンバラのダブルの量のトンバラをですよ、うん、タレに浸しながら、その、一人焼き肉
ですよ、ね。濃いんでしょ、また。うん。
こう、普通のあの、豚肉炒め定食と何がちゃうか言ったら、タレがついてるんですよね、あの、小皿に、うんうん。
はい。
で、そこに浸して食べるようになってるんで、うん、ちょっとして豚バラ焼肉感もあるんですよね。
はい。
だから焼肉食いながら、ビール飲んで最後に、この、W は、ご飯とかも大盛りなんで。
はい。
大盛りしたんかな。いや、多分相当パンパンになる。この後に焼きそば食べろとかって言ったら怒り出すかもしれん。
分子が運動しちゃうね。
これね。ミュージーエルさんも、この前、聖地巡りした場所ばかりなので、目に浮かんで本当に楽しい回だった。そして次の聖地もいくつか仕入れたっていう。あの、僕が
沖縄の。沖縄の。はいはいはい。
その時にそのミュージーエルさんが、ラジオ聞いて、モテラジの聖地に結構行ってくれてたから。
そうなんですよ、はい。
もうサンライズとか言っても、あそこか、みたいな。
ローズルーム。そういう楽しみがありますよね。
あー、知ってる、みたいな。
ローズルーム知ってる人はめっちゃ通だと思うよ、
うん。
俺ですら今年初めて行ったから。
うん、
あ結構お客さん入るんだよね、あそこ。
そうなの？
真向かいのたこ焼き屋に最近よく行くんだけど。
はい。
もう常連になってしまったんだけど、俺は。
え、店主と会話したことがあるみたいな。
そうそうそうそう、そう。え、今日は一人ですかとかって言われるレベル。あちゃーって。もうかよってなる。
センベロたこ焼きですよね。
はい。
うん。
俺はずっとあそこでいいから。センベロたこ焼きか、牧食堂でいいなって思う。もう、あの辺で飲むんだったらもうずっとここでいいっていう。
もうそんなあれこれいらねえよって。
うん、だ移動しないで、うん。もうね、3000円も使えば。
はい。
まあまあ酔っ払ってるよ、もう。
まあ9杯飲んでますもんね。
そう、9杯飲んで、ささみの唐揚げ3つよ。ささみの唐揚げ5個出てくるから、ささみの唐揚げ15本よ。もうほぼ鶏ができちゃうよ。
ささみだけの鶏がね。
ささみだけの。
超筋肉の鶏が、ね。
そう、超高密度の。
はい。桃とかそういう、ね、ぬるいとこは一切ないみたいな。
一切ない。ささみ。
体脂肪率ゼロみたいな。
ゼロって。マックスイングみたいなやつ。
そうなんですよ。たこ焼き、センベロ行ったら、3倍と1品頼むんですけど、その1品が頼む、ね、幅が4種類ぐらいか
あって、たこ焼き、ゲソ焼き、
はい、
チューリップ、
はい、
ささみ、ささみ揚げ、ささみの揚げ物、あと、エビ、
あ、そう、
小エビ、小エビ。
うん。
まあ、なかなか、まあ、好きで、たこ焼きももちろん頼むときもあるし、うん、チューリップあんまないかな、イカも。だいたいささみ。
そう、てっちゃんがね、ささみ、天ぷらから揚げ、なんかそれを連打なのよ。
うん。いや、友人のディオが、ここはささみがいいよ、みたいにね。
ああ。
勧められたら、結構ね、ささみがボリュームあんのよ。
うん。
だから、ささみいいねって。だから、俺、この前一人で飲んだとき、センベロ3回して。
はい。
結構酔っ払っちゃってるなって思っちゃったもん。
だってそれ、3センベロやから。
で、3センベロ、ささみささみささみだから。
はい。
相当よね。取り食ってるからね、うん、1は。
ミュージーエルさん、モテラジ流行語大賞に、やっぱりてっちゃんが推していた炭鉱から観光へ。自分の故郷ツイートが取り上げてもらったのも嬉しかったし、豚尾さんが夕張で旅したのも奇跡だと思った。時点は、炭獣からパン獣へっていう、ここでだから決まったんですよ。
ああ、なるほど。
うん、大賞が。っていうのはね。
炭鉱から観光の語呂が良すぎる。
うん、
ストーリー性もいい。
うん、ストーリーがね、映画のようなストーリー。そう、
映画のようなストーリーがありました。うん、
これね、音声コンテンツの新たな指標を目指す、ジャパンポッドキャストアワード、開催決定って、は
い。うん。
で、これ推薦してくださいって言ったら、結構いろんな人が推薦。
はい、推薦してくれて本当にありがとうございます。ねえ、賞を取ったら、草の冠の帯が。
うん、ノミネートとされていくんでしょうかね。
ノミネートをね。
っていうか、こう、その、ポッドキャストって漠然と言って、対象って、バラッバラのいろんなものがあって、これいいねとかって言い出すの？
いや、もう決まってるでしょ、優勝。こんなもん。
こんなもん。
だって、なんか、ツイッターで見たけど、1000エントリーとかあるってよ。聞いてるわけがないでしょ ?1000 も。審査員の人が。
ベロベロや、そんなの聞いてたら。
そう、ベロベロよ。1000ベロよ、本当に。1000以上エントリー。
バカになるんじゃないの ?1000 個も聞いたら。
ポッドキャストの。1000個も聞いて、マジで選んでるわけがないから。
1000個聞いたらもうね、もう、多分、なんか、おはようって言っただけで爆笑でしょうね。
うん。どうよって。
頭
を。ささみってなる。
ささみとか言ってる。
だからもう優勝とか決まってるから、
うん、
でもエントリーして、
うん、
ね、ありがとうございます、本当に、うん。その優勝は決まってるけど、特別賞みたいなのもあるみたいだから、 そこに滑り込めるかもしれんし、でも特別賞も決まってるんだろうな。
いや、でもほら、入選作とかそういう。多少は。
もう決まってる。
多少はほら、そういう、庶民も入れて、なんかやってる感を出さないとあかんから。
あれ、ランダムで決められるんじゃないの？なんかサイコロみたいな。
もう、どれでもいいかな。5個ぐらい選んどいて、みたいな。
そうそう。だって、1000以上エントリーされてます。嬉しい悲鳴です、みたいなことツイートしてて、
うんうん。
審査員とかも紹介してるわけよ。
はい。
みんな忙しそうだぜ。なんかいろいろ、なんかお偉いさんとか。
せえへん。
するわけがないでしょ。するわけがないでしょ、本当に。
うん。
ね、1000以上だよ、うん。5分でもやばいよ、1個。
うん。
でも、もてなしなんかもうやばいじゃん。
2時間期間と進化がわからんからね。
そう、しかも2時間を毎週ね。
うん、そう、毎週ね。365。
いや、決まってるとはいえ。
はい。
ちょっと、手心枠で。
まあ、そのランダムに決められた ところに入ってないとも限らんからね。
そうね。
うん、
そうすると草の帯がモテラジも生えるんで。
そう。
あれ生やしていきたいよね。
まあ今年っていうのはてっちゃんのそのチャレンジって言ったら、釣りでしょ？
釣り。
ケーキ作りでしょ？
うん、飛んだな、急に。
で、登山。
二つしかね。登山はしてないけど。
うん。もう相当、てっちゃんの飛躍の年でもありましたよね。
そうですね。いろいろやりましたね。
そう。
髪も久しぶりに染めたし。染めたしな。
うん。
オラついてみたりしたし。
うん。あと、
なんていうの？鳥取も行きましたし。
そう、鳥取も。鳥取から始まってるわけじゃないですか、そもそも。1月で。
うん。
もう。
本当に。
年の頭からチャレンジの連続ですよ。
連続ですよ。
で、あと女性に絡んだ男性を止めたりとか。
うん。思いろいろありましたな。
いろいろしてきました。
いろいろありましたな。それもこれも、ほんと、楽しかったな。税金に泣かされた日もあった。
うん。あと税金を、ちょっとでも安くならんかなって言ったら安くなったとかって。
そう。こんだけ払いなさいって通知が来てたら、
うん、
電話したら、
はい、
あ、ちょっと多いですねって言われて、殺すってなった。じゃあ俺がこれコンビニ持って行って払ってたらどうなってたのみたいな。殺すこい。
しめ。
そう。殺すって。本当に。
ね、
あ、ちょっと多くなってますねって言われて。
昔、市民税が高かったんですよ。
うん。もっと高いの？昔って。
いや、昔っていうか僕がね。
はい。
いや、僕がその市民税払えって言ってきたのが高く感じたんですよ。
うん。
で、なんかその、母親と暮らしてて、母親って年寄りやから、
うん。
控除とかあるんじゃないのって。
うん。
なんか手心が加えられてる感じがしないって。
容赦ないと。
その、確定申告してるから、
うん、
確定申告とかのその、年寄りのいる控除ってすごい、割合で控除できるのよ。
うん。
のくせに市民税がなんか容赦なさすぎないって、
うん。
思って、市役所行って、で、これなんか高いような気がするんですけどって言ったら、
うん。
あー、その控除されてませんねって。
むか、殺す
え、そういうのって確定申告で、その家族の控除、ねえ、申請してるんやから、
うん、
市民税もそうなるんちゃいますのんって、
うん。
だから、例年より全然高い感じやったんですよ。
うん。
だからその年だけ控除されてない感がなんか自分の中であって、それで聞きに行ったんと思うんですけど、はい、
うん。
いやー、これは別々に申請してもらわないとねーって、はぁってなった。
はぁってなるな。
でも後で調べたら、
うん。
絶対そんなことはないらしいのよ。
うん。
確定申告のそのデータを元に市民税の請求額も決まるんで、
うん。
確定申告で控除してるものが控除されないなんてことはない、ないんやと。だからどこかでミスですよね。
うん。
何らかの。でも、その瞬間、いや、別々なんですよってよく言えたなって。
本当にね、うん。お前分子の運動させるぞってなる。
ギャーって燃え出すの。ギャーって。
燃えるというか、グツグツしていく。
で、あの、馬王来訪者にできた冒険。
うん。グツグツさせる。
分子を動かせるんだって。
うん。
どんなものでもって。鉄だろうと石だろうとって。
もうそしたら、あれだね。あれになってくるね。ホワイトアルバム。
はい。
分子の停止だって。ホワイトアルバムウェズリー・スナイプスじゃない。ボヘミアン・ラプソディーでもない。
ワンタン日和さんが意味嫌ってたプレモルだけど、モテラジブタオさんを信じて、カオレール飲んだら確かに美味しかったって。
そう。ああ、青いやつ。
青いやつ。あれだけうまいですよね、なんか。
まだ飲んでないですね。
まあ飲まなくてもいいよ、てっちゃん。これですね、ペンギンダネ。
はい。
これ、ユイレールで使いにくいって散々言われていたよね。だね。QR コード改札。東京、JR 東日本でも、あのユイレールのピってやつを導入しようという動きが。
はい、はい、はい。
だから結局、良かったんよね。
良かった。だろうね。
うん、僕もてっちゃんにその説明受けた時は、しょうもないなーって思ったけど、
うん、
で、初めてその、QR になったのを使った時も、わー、これかーって聞きしに勝るしょうもなさやなーと思ったけど、
うん、
それから何回もその QR になってから行ってるわけじゃないですか。
はい。
その度に、
うん、
いいかもって思ってってる。
結局良かったんだろうな。
ベルトで吸い込むとか、未熟なシステムよ。
そこまで言う？
だってよ。
うん。
たかだか切符を買ってるか買ってないか見るためだけに、
うん。
あんな凄まじい歯車とかベルトとかいる？
わかんない。
一旦吸い込むのよ、切符を。
うんうん。
で、その途中で、
うん、
あ、これここまでの切符だねって言って、
うん、
OK とか、その、入っていいよって言って、もう一回戻すねって言って、ビュって反対側に切符が出てくる。
はいはいはい。
え、切符なんか、見たらいいだけでしょうって。
いや、多分ね、うん、精度とか上がっていったんじゃないの？ QR の読み取りの。
上がったと思う。
間違いなく、もう、間違いなく最初はやばかったわけよ。
そんな毎年上がっていくじゃないですか、あんな精度なんて。
だから、
iPhone のカメラと一緒で。
これで沖縄で、
はい。
まあいい感じでできたから、
うん。
まあ東京でもってことなんでしょうな。
多分そのカメラとかも、あのカメラの部分変えるだけで新しいカメラになるんじゃなかろうかと、これだけ簡単なシステムやったら。
うん。うん、
ベルトとかやばいから。
あとは、
うん、
その QR 切符捨てる場所は東京都とかめっちゃでかくなりそうだね。なんかものすごい数の人じゃん。
だから東京っていうのはね、
うん、
ゴミ箱置かないっていうのが、なんか、ゴミ箱置かない思想じゃないですか。
はい、あ、じゃあもう道にバーって捨てれって、切符全部。
捨てるか、
うん、
全員持ち帰ってって。
ああ、なるほど。
家で捨ててって、ポケットに入れてって。
うん。
うっかりペットボトルとか缶ジュースとか買ったら、
うん。
捨てるとこがないのが東京の苦しみですからね。
辛いな。
お菓子とか食ったらどこにも捨てれないからずっとお菓子の袋とか持ってなあかんよ。
かわいそうな子さ。
あの、タピオカティーとか飲んでも、うん、ずっとタピオカティー持ってないあかんよ。
あ、だから問題になってたんだね。タピオカの容器が捨てられてるって言って。ああ、
捨てるわ、そら。ゴミ箱ないんやもん。あとあの、コインロッカー開けたらゴミだらけ問題ね。
いやー、開けたくない。
あの、みんな、その、お菓子だの、なんだの、ね、食ったりとかした後に、
うん、
東京23区移動する間、ずっとお菓子持ってなあかん時刻になるわけですよ。
うん、
お菓子のガラみたいなやつを。
うんうんうん。
とか、ペットボトルとか。
はい。
どうするかと言いますと、
はい。
これが盲点なんですけど、
うん。
コインロッカーってありません？
ありますね。
あそこに掘り込むみたいなのが流行ってたんですよね、なんか。
やばくない？
ほら、コインロッカーって、そのお金入れて鍵を抜き取って、
うん。
中に入れたものがこう取られないみたいなシステムでしょ？
はい。
逆を返せば、あれですよね。ゴミは別に取られてほしいですよね。
だからお金入れないでいいってことだ。
そう。そう、当時の、今のコインロッカーどうなってるか、もう、あんまりコインロッカー使わんから知らないですけど、
うん。
当時はほら、荷物入れてから金入れるっていうシステムやったんで、
うん、
ゴミ入れれたんですよね。
はいはいはい。
今はもしかしたらもう金入れんかったら蓋も開かないのかもしれないけど、
うん、
そこまでするかって思いますよね。
確かにね、辛いな、それは。
ゴミ箱ぐらい置いたらええのにテロ対策とかって言ってね。
ムカつくな。
ムカつくでしょ。
ムカつく。市民税を上げるのに。
うん、いやあ、これね。古高さん。この、菅長官高級ホテル新設目指す世界レベル50カ所みたいな。これって夕張市が炭鉱から観光へで経済的に破綻した歴史をなぞって、日本全体を財政再生団体に陥る第一歩なのでは、恐ろしいほどの額の裏金も飛び交うだろうよって。
この。高級ホテルを作るんですか？
そう。作って、観光を目指そうとかって言ってるんですよ、日本政府が。日本中に高級。だからもう、夕張の未来っていうのは、日本の未来なんですよってよく言われたんですけど、
うん。
来ちゃったかって。
いや、でも、豚尾さん。
はい。
こっからなんだよ。
あの、こっからね、日本は面白くなっていくっていうか、世界の中心で輝いてるって言ってるじゃないですか。
本当の富裕層が、泊まるホテルがないのよ。
うん、うん、うん、うん。
高級ホテルがないと。
うん、うん、うん。
作んないと。
あの、今、旅行ブーム、
そう。
中国とかも景気良くなってきてね。
そう、だからもう、高級ホテルガンガン作って、うん、ガンガン泊まってもらおうよ。
あと、博物館もね。
高級ホテル博物館も。作ろうよ、高級ホテル生で見れますって。これが高級ホテルの枕か、まあ、とか。
でもね、
うん、
実際もう来年、五輪やるとか抜かしてるし。
はい、カジノもできるし。
万博やるし。
やるし。
じゃあ高級ホテルでみんなめっちゃ来たがってるよって。
うん、もう止まんないから。
あの、このまま座して、潮待つよりは。
攻めなきゃ、日本今来るちよってなってるんでしょ、
うんうんうん、
攻めなきゃ。
これ、豚表ラジさんが。
はい。
新潟のバジル市から。
自分よね。
五泉市のレア地酒である、金支配酒造の純米吟醸酒、純銀の箱入りボトルが、ありがとうございます。お正月に飲みます。季節感あるね。
僕もいただいたんですよ。
バジルさんに、てっちゃぎの。
はい。はい。だからお正月に飲もうと思って、ブタオさんが書いて、俺速攻飲もうと思ったんだけど。
はい。
あ、そっか、お正月に、今から、
うん、
新しいおろしたてのパンツを用意して、
はい。
はい、入ったと同時にお酒を飲もうと思って。
お
ー去年もみんなね、新品のパンツ買って履きましたよね。今年もやりますぞ。
今年もね、正月のおろしたてのパンツ、
うん。
したいですよね。
すっげー爽やかな気分になりますからね。うん、
あの、まあ、正月のおろしたてのパンツ履く気分ってどんなんかって言ったら、
うん。
ふんがみゆうやをぶっ飛ばした時の気持ちになります。
はい。でも、ふんがみゆうやをぶっ飛ばした時の気持ちが知りたければ、
うん。
正月に新品のパンツ履いてみてください。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。というわけで、あの、後半もまた、あの、季節感の話でいきます。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。